皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会879回、創世記の第26回、2018年2月23日です。今日は非常に寒いですね。で天気予報も珍しく外れてますね。今頃晴れてるはずなんですけど、そしてあれですね、今日はあの寒いのと、それからあの冬季オリンピック の, あの女子のスケートのフィギュアがあるんですね。そんなことで、ちょっと出足が鈍ってるようなところがあるのかもしれないんですけども、しかし、私たちはやっぱりあの御言葉を大事にいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で今日は創世記の、35章ですね。旧約聖書の48ページ上段ですね。で今日はですね、この36章の方がずるずるとあまり、見慣れない名前がずらずらと出てきますので、頭のところだけ言って、あとはもう37章、待望の37章の方に進みたいと思っております。よろしくお願いします。では創世記48、旧約聖書48ページ、創世記35章の1節からお読みします。時に神はヤコブに言われた。あなたは立ってベテルに登り、そこに住んで、あなたが先に兄エソーの顔を避けて逃れる時、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい。そこまでにしたいと思います。このベテルというところはもうあれですね、ヤコブにとっては本当に忘れられない、この場所土地でございました。というのはですね、エソーとの争いからですね、逃れて、そして初めて親元を離れ、そして野宿をした、その場所がこのベテルであったわけであります。野宿をしただけではなくして、そこにですね神様が現れてくださってですね、本当に神様との出会い、そして祝福をいただいた、その場所であったわけであります。そして彼もここでですね、もう変えられていったんですね。これがなかったら、それこそこのラバンのところに行っても辛抱ができなかったかもしれないですね。彼は砕かれて、そして主によって変えられた人物であったわけでございます。でそこへ行ってですね、その20年間のおじラバンのところでですね、上手に利用されて働かされて、しかし子供たちもでき、そしてこのですね羊も多く与えられて、そして今ここに来ているわけでありますが、エソーの顔を逃れる時、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい、その場所に行ってですね祭壇を築きなさい、というそういう御言葉があったわけでございます。2節、ヤコブはその家族及び共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。我々は立ってベテルに登り、そのところで私の苦難の日に私に答え、かつ私の行く道で共に来られた神に祭壇を作ろう。このですね、彼らは、神々ですね、あなた方のうちにある異なる神々、これ偶像ですね。彼らは偶像を礼拝していたということですよね。そして、身を清めて、着物を着替えなさいと、ここでですね神々を捨てる、真の神様にですね全てをですね、この分け渡して、そしてですね偶像を捨てるという、一種の宗教改革がここでなされるわけでございます。4節、そこで彼らは持っている異なる神々と耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めた。耳輪っていうのはこれなんかお守りだそうですね。耳輪、お守り。異なる神々っていうのはもちろん偶像の神です。神々ですね。偶像結構 蓄えていたんですね。そしてそれを全部捨てて、そしてまあ一種の宗教改革ですね、ここで、なされるわけでございます。テレビの木の下に埋めた、まあ悔い改めてですね、新しく神様に帰るというそういうこの儀式であります。五節、そして彼らは入れ立ったが、大いなる恐れが周囲の町々に起こったので、ヤコブの子らの後を追う者はなかった。神様が共にいてくださったのでですね、まあ危険から免れてここに到着することができたということですね。6節、こうしてヤコブは共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼はそこに祭壇を築き、そのところをエル・ベテルと名付けた。エル・ベテルというのは神の家の神という意味だそうでございます。神の家の神。彼が兄の顔を避けて逃れるとき、神がそこで彼に現れたからである。そうですね、兄エソーとですね、まあ、大変な悪い関係の中にあって、身が危ないというような争いの中でですね、逃れですね、逃れていくその最初の晩ですね、神がそこで彼に現れたからである。8節、時にリベカの乳母デボラが死んで、ベテルの下のカシの木の下に葬られた。これによってその木の名はアロンバクテと呼ばれた。アロンバクテというのは嘆きのカシの木という意味だそうでございます。嘆きのカシの木ですね、まあ葬られた悲しさを表していると思いますが、9節、さてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れて彼を祝福された。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名をもはやヤコブと呼んではならない。あなたの名をイスラエルとしなさい。こうして彼をイスラエルと名付けられた。これまあ前にもありましたですね、このイスラエルというのはですね、神と争うという意味だそうでございます。ヤコブは神と争うイスラエルなんですね。まあイスラエルというのはしかし不思議なあれですね、イスラエル人というかユダヤ人というのは不思議な民族ですね。神様の祝福をいただいたんですけど、結局祖国を失いました。そして、それこそ何千年とですね、いろんな国に行って、ですね、迫害を受けたりいじめられたり、もうナチスの場合は特別でしたけれども、そういうのに遭いながらこの滅びることがないですね。そして、ですね、特にこの才能に恵まれてるんですよね。科学とか音楽の分野とか文学とかですね、そういうところで、ですね、用いられて、まあ、圧倒的に他の民族に比べて、このノーベル受賞者の数が多いというそういう民族である。不思議なイスラエルでございます。11節、神はまた彼に言われた。私は全能の神である。あなたは産めよ、また増えよ、一つの国民、また多くの国民があなたから出て、王たちがあなたの身から出るであろう。私はアブラハムとイサクとに与えた地をあなたに与えよう。またあなたの後の子孫にその地を与えよう。まあ現在のイスラエル国の存在理由と言ってもいいかと思うんですね。ですからまああのですね、第二次世界大戦が終わった後、イスラエルにユダヤ人が帰っていったわけですけども、しかしもうそこはね、もうとっくの昔に捨てたっていうか追い出された祖国であったわけですから、もう新しいね、後の住民たちや国がそこに立っていたわけですけど、そういう意味では、まあ現代の国際法ではとても認められないような事柄であったわけですけど、しかし、まあ ナチスにですね、あんな目にあって、そして長い間苦難の中にいたイスラエルに対する、まあ、ヨーロッパ諸国のですね、この、まあ、同情と言いますかね、哀れみと言いますかね、それがあったためにですね、なんとなくってことないんですけど、まあ、聖書にのっとってと言ってもいいのかもしれませんけど、イスラエルがあそこにですね再建国をするというようなことになって、今もまあいろいろアラブとの争いが絶えないわけでありますけれども、しかしこれが歴史の現実となっているわけですから、この聖書の御言葉というのもまたすごいものだなということを改めて感じるわけでございます。13節、神は彼と語っておられたその場所から彼を離れて登られた。そこでヤコブは神が自分と語られたその場所に一本の石の柱を立て、その上に燔祭を捧げ、また油を注いだ。そしてヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。ベテルと名付けた。燔祭を捧げてありますが、これはブドウ酒だそうです。ブドウ酒、それで清めるということですね。でベテルと名付けたということですね。16節、こうして彼らはベテルを立ったが、エフラタに行き着くまでになお隔たりのあるところでラケルは産気づき、その産は重かった。ラケル、妻ラケルですね。17節、その難産にあたってサンバは彼女に言った。心配することはありません。今度も男の子です。彼女は死に臨み、魂の去ろうとするとき、この名をベノニと呼んだ。しかし父はこれをベニヤミンと名付けた。ベニヤミンですね、ヨセフの弟ですね、まあ、末っ子ということになりますね。ベニヤミン、ですからヨセフとこのベニヤミンがですね、このラケルですね、まあ、ヤコブが愛した妻ラケルの子供であったわけでございます。これなかなか生まれなかったんでしょうね、ヨセフだってね、生まれないんですよ。そしてもう他のですね、子供たちはもう男の子10人も生まれてるのにですね、ラケルには男の子生まれないんですよ。それがヨセフが生まれ、そして今もうあれですね、死ぬ間際にベニヤミンという末っ子をこの与えられたわけでございます。そして、まあ、ベニヤミン族というのが後にあれですね、この結構栄えるんですね、南ユダ王国とこの北イスラエルが分裂しました時にもですね、このベニヤ民族とですね、ユダ、南ユダ王国を築くのはこのベニヤ民族なんですね。そういう意味でこれは大変このですね、まあヨセフの弟でもありですね、このまあベニヤ民というのはこの幸運の子という意味だそうでございます。右手の子という意味だそうですけども、すなわち幸運の子、右手の子は右の方が幸運なんですね。日本はどうなんですか、左大臣と右大臣は。昔は左大臣の方が上だったんじゃなかったですか、確かね。こっちはどうも違うんですね、右の方が上なんですね。そんなことはどうでもいいんですけど。19節、ラケルは死んでエフラタ、すなわちベツレヘムの道に葬られた。20節、ヤコブはその墓に柱を垂れた。これはラケルの母の墓の柱であって今日に至っている。イスラエルはまた入れ立って、ミグダルエダルの向こうに天幕を張った。22節、イスラエルがその地に住んでいた時、ルベンは父のそばめビルハのところへ行ってこれと寝た。イスラエルはこれを聞いた。ルベンという息子ですね。さてヤコブの子らは12人であった。すなわちレアの子らはヤコブの長子ルベンとシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ラケルの子らはヨセフとベニヤミン、男の子ですね。ラケルの使い目ビルハの子らはダンとナフタリ、 レアの使い目ジルバの子はジルパの子は子らはガドとアセル、これらはヤコブの子らであって、パダンアラムで、彼に生まれたものである。大勢いるとまたいろいろ大変なんですね。この後がまた大変になっていくわけですけれども、27節、ヤコブはキリアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのもとへ行った。もう父イサクとしてももうあれですね、だいたいこの出ていく20年前でもですね、かなり弱って耳も遠く目もあまりよく見えないというようなことで、この父を騙し、そして長子の特権を得てですね、そして兄とうまくいかなくなってヤコブはですね、おじさんのところへまあ出ていったわけでございます。そして今戻って父イサクのところへ行くんですね。ここはアブラハムとイサクとが起立したところである。イサクの年は180歳であった。すごいですね、180歳です29節、イサクは年老い、日満ちて生き絶え、死んでその民に加えられた。その子エソーとヤコブとはこれを葬った。まあエソーとヤコブはまあ共にですね、父を葬ることがまあできたといいますかね、まあ一応まあ、和解のですね、道が開かれたということであると思います。そして36章に参ります。エソーすなわちエドムの系図は次の通りである。エソーはカナンの娘たちのうちから妻をめとった、すなわちヘテ人エロンの娘アダとヒビ人ジェベオンの子アナの娘、アホリバマとである。またイシマエルの娘ネバヨテの妹バスマテをめとった。もうこれは大変なあれですね。で現地の娘たちですね、現地の娘たちであります。4節、アダはエリパズをエソーに産み、バスマテはリュウエルを産み、アホリバマはエウシ、ヤラム、コラを産んだ。これらはエソーの子であってカナンの地で彼に生まれたものである。6節、エソーは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、またカナンの地で得たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて他の地へ行った。彼らの財産が多くて一緒にいることができなかったからである。すなわち彼らが起立した地は彼らの家畜のゆえに彼らを支えることができなかったのである。まああれですよね、餌がなかったということでしょうね。8節、こうしてエソーはセイルの産地に住んだ。エソーはすなわちエドムである。これがまあエドム人と言われるんですね。つまりこのエソーとカナン出身の女性たちの間に生まれた民族ということですね。エドム。9節、セイルの産地におったエドム人の先祖エソーの系図は次の通りであると言って、ざーっとなんかいろいろありますが、これはもうちょっと読んでもですね、あんまりちょっとこの聖書のこの大事なことというほどでもないかと思いますので、ちょっとこれを省略させていただいて37章の方に行きたいと思います。これはもう非常に大事な、前からですね、家内からもいつもなんかヨセフヨセフって寄せばいいのにそればっかり言ってるって言ってですね、言い過ぎだと言われたんですけども、いよいよ37章に来ましたので堂々とヨセフのことを学んでいきたいと思います。37章の1節、ヤコブは父の起立の地すなわちカナンの地に住んだ。ヤコブの子孫は次の通りである。ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ子供で、父の妻たちビルハとジルパとの子らと共にいたが、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。まあ悪い噂ってのはまあいろいろあれでしょうね。 不満、それからまあ嫉妬とかいろんなことがあったと思います。それをまあ父に告げたんですね。そうするとこれあれですね、兄たちにとっては弟は邪魔者ですね余計なことを、あいつはみんな告げるんだ、そういう、まあ、憎まれるような状況であったと思います。3節、ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは兄がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかったですね。まあ、ヨセフは年寄り子であったからというのもありますけれども、まあ、なかなか制裁にですね、この男の子が生まれないという、そしてもうですね、他の女性との間には10人もの子供が、男の子が与えられているのに男の子が与えられないというので、まあ待望の子が、まあ、生まれた、それがヨセフであったわけですね。ですから特別にもうあれですね、まあ、年寄り子っていうのは結構可愛がられるそうですけども、私なんか年寄り子でもあまり可愛がられなかったですけどそうですね、彼を愛して彼のために長袖の着物を作ったっていうんですから、もう偏愛ですね。もうエコひいきもいいところなんですね。他の子と着るもんが違うんですから、食べるもんも違うでしょう。4節、兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかったですね。頭きてるんですね、みんな頭きてる、あいつばっかりも可愛がられてっていうのですね。5節、ある時ヨセフは夢を見てそれを兄弟たちに話したので、彼らはますます彼を憎んだ。ヨセフは彼らに言った、どうぞ私が見た夢を聞いてください。私たちが畑の中で、束を祝えていた時、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て私の束を拝みました。すると兄弟たちは彼に向かって、あなたは本当に私たちの王になるのか、あなたは実際私たちを治めるのかと言って、彼の夢とその言葉のゆえにますます彼を憎んだですね。畑の束を祝えていた時、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て私の束を拝みました。まあ兄たちとしては頭くるでしょうね。これは一番下の弟がですね、なんか自分だけが特別で、あなたたち お兄ちゃんたち、私僕を拝んだんだよって言ったらですね、頭きますね。普段からもう父の偏愛を受けてですね、頭に来てる上にですね、こんなことを言われたら。ところがこれは神様の見告げだったんですよね。この兄たちはね、ヨセフのところにあるでしょ、頭を下げて、それで食料を求めていくことになるんですよね。それはまた後のことでございますが、これは神様の与えてくださった、まあ、幻といっても予言といってもよろしいかと思います。でも兄たちにはそんなこと分かりませんから、ふざけるなというので、まあ、頭に来ていたということであると思います。9節、ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語っていった。私はまた夢を見ました。火と月と11の星とが私を拝みました。彼はこれを父と兄弟たちに語ったので、父は彼を咎めていった。あなたが見たその夢はどういうのか、本当に私とあなたの母と兄弟たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか。兄弟たちは彼を妬んだ。しかし父はこの言葉を心に留めた。心に留めたですね。単にそのあれですね、こう暴言とかそういうことではなくして、神様の御心かもしれないというような、そんな感じがしたのかもしれません。父はこの言葉を心に留めた。忘れなかった。そして実際その通りになっていくわけですね。12節、さて兄弟たちがシケムに行って、 父の羊の群れを飼っていた時、イスラエルはヨセフに言った。あなたの兄弟たちはシケムで羊を飼っているではないか。さあ、あなたを彼らのところへ使わそう。ヨセフは父に言った。はい、行きます。非常に素直なヨセフですね、やっぱりね。14節、父は彼に言った。どうか行って、あなたの兄弟たちが無事であるか、また群れは無事であるか見てきて私に知らせてください。父が彼をヘブロンの谷から使わしたので、彼はシケムに行った。一人の人が彼に会い、彼が脳をさまよっていたので、その人は彼に尋ねていった。あなたは何を探しているのですか。彼は言った。兄弟たちを探しているのです。彼らがどこで羊を飼っているのか、どうぞ私に知らせてください。その人は言った。彼らはここを去りました。彼らがドタンへ行こうというのを私は聞きました。そこでヨセフは兄弟たちの後を追って行って、ドタンで彼らに会った。これは二つの井戸と、ドタンというのは二つの井戸という意味だそうでございまして、ドタン場ということではないようでございます。18節、ヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らははるかにヨセフを見て、これを殺そうと計り、互いに言った。あの夢見る者がやってくる。さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして、彼の夢がどうなるかを見よう。そこまでにしたいと思いますが、ですね、夢見る者ですね。夢見る者、二つの夢を兄たちに、また父にも告げましたね。一種の、無双化というような、そんな感じで、この兄たちは捉えていたかもしれません。しかしそうではなかったんですね。神様の幻、与えてくださった幻であったんですよね。これが現実となっていくわけでございますが、ここではですね、もう夢見るものといってですね、彼をですね、軽蔑しているというか、ですね、決して重んじてはいない、そういう態度がここに表れていると思います。20節、さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。獣に食われちゃったというお父さんにですね、嘘をつこうと、こういう謀略ですね。そして彼の夢がどうなるか見よう。そして彼の夢がどうなるか見ようって、あんな、あれね、僕をお兄さんたちが拝んだよなんて言った、あれのとんでもない、結局、殺されちゃってですね、何にもならなかったじゃないかというような、そんな気持ちが含まれていると思います。21節、ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとしていった。我々は彼の命を取ってはならない。ルベンはまた彼らに言った。血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴に投げ入れよう。彼に手を下してはならない。これはヨセフを彼らの手から救い出して父に返すためであった。ルベンという兄ですね。23節、さて、ヨセフが兄弟たちのもとへ行くと、彼らはヨセフの着物、彼が着ていた長袖の着物を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ入れた。その穴は空で、その中に水はなかったですね。水はなかったということは餓死しちゃうんです。そこに入れられてればもう餓死してしまうという、そういう穴ですね。25節、こうして彼らは座ってパンを食べた。時に彼らが目を上げてみると、イシマエル人の大将がラクダに香料と乳香ともつ薬とを負わせてエジプトへ下り行こうとして、ギレアデからやってきたですね。砂漠の大将ですね、砂漠の商人たちですね。やっぱり持っているものはやっぱ香料とか乳香もつ薬とかですね、そういう、貴重品でしょうね。26節、そこでユダは、兄弟たちに言った。我々が弟を殺し、 その地を隠して何の益があろう。さあ我々彼をイシマエル人に売ろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから彼に手を下してはならない。殺しちゃまずいっていうわけですね。そしてこの売っちゃおうということですね。兄弟たちはこれをお聞き入れた。時にミディアン人の商人たちが通りかかったので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀20シケルで、ヨセフをイシマエル人に売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行ったですね。売り飛ばしちゃうんですからね、お金取っちゃうんですからね、すごいことですね。そしてヨセフをエジプトへ連れて行った。エジプトは南の大国ですね。しかし、まああれですね、それこそ奴隷制度などがあってですね、そして、この非常に栄えた国ではありましたけれど、しかしこの信仰のこの国ではなかったですね。29節さてルベンは穴に帰ってみたが、ヨセフが穴の中にいなかったので、彼は衣服を裂き兄弟たちのもとに帰っていった。あの子はいない、ああ私はどこへ行くことができよう。彼らはヨセフの着物を取り、親木を殺して、着物をその地に浸し、その長袖の着物を父に、持ち帰っていった。私たちはこれを見つけましたが、これはあなたの子の着物か、どうか見定めてください。ひどい嘘つきましたね。ヤギを殺してですね、それを着物に浸して、その血をですね、そして父のところに持って行ったって言うんですからね。でこれはあなたのこの着物かどうか見定めてくださいって、もう目は悪いんですしね。もう年取った父ですね。33節、父はこれを見定めて言った。我が子の着物だ、悪い獣が彼を食ったのだ。確かにヨセフは神裂かれたのだ、ですね。34節、そこで、ヤコブは衣服を裂き、荒布を腰にまとって長い間その子のために嘆いた。そりゃそうでしょうね、最愛の子ですね、制裁との間に生まれた最初の男の子、待望の、そしてもう特別に年取って生まれて、そして、ですね、愛したその子がですね、この悪い獣に食べられてしまったっていうことですから、それは悲しいですね。衣服を裂き荒布を腰にまとって長い間その子のために嘆いた。当然ですね。35節、この後娘らとは皆立って彼を慰めようとしたが、彼は慰められるのを拒んでいった。いや私は嘆きながら黄泉に下って我が子のもとへ行こう。ですね、悲しい、ですね、決意ですね。こうして父は彼のために泣いた。36節、さてかのミディアン人らはエジプトでパロの役人侍従長ポテパルにヨセフを売った。パロっていうのはですね、まあ国王みたいなもんですね。そこの役人侍従長ポテパルという人物にヨセフを売ったんですね。つまり奴隷として売ったわけですね。もう最愛の父がですね、もう可愛がって、もう着物まで他の息子と違うのを着せてですね、特別扱いをして食べるものだってそうでしょう。その子がですね、なんと奴隷としてエジプトで売られたということでございます。もう最悪ですね。普通だったらもうこんな人生やだと言ってですね、ふてくされてですね、 飛行に走るとか、飛行に奴隷が飛行に走るとどうなるのか分かりませんけど、まあそんなふうに、焼けっぱちになってしまう、そんなこともありえたわけでありますが、しかしこのヨセフというのは信仰の人だったんですよね。信仰の人でどこへ行っても誠実忠実ですね、そして嘘をつかない、そういう人物であったわけでございます。自分がそれを貫けばこの不利になるということが分かっていながら、この正義をこの貫く、そういう人物であったわけでございます。それだけに、まあ、いろいろの苦難があるわけですけども、しかしまた神様はいつも共にいて、この人物をですね、守り、そしてまた用いてくださっていくわけでございます。ちょっとこのレジュメの方全然見ませんでしたね一応ちょっと読んでみましょうか。35節の方です。5章の方ですね。ベテルは創世記28章、ヤコブが父母の家を出た最初の晩、野宿をして、主の祝福を受けたゆかりの地であって、初心に帰れ、起死回生の一世であったということですね。ヤコブはその家族および共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて、着物を着替えなさい。やはりヤコブの妻たちも子供たちも老頭たちも、異教の神々偶像を信じていたのである。身を清めて、着物を着替えなさいということですね。そこで彼らは持っているこの異なる神々と耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めた。ヤコブ家の宗教改革がここで行われたということですね。耳輪は偶像、耳は偶像礼拝を捨てて、ヤウエ信仰に戻る、守り神だそうで、耳輪はですね、大いなる恐れが周囲の町々に起こった。創世記28章の15節には、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう、という、まあ、神様の守りがあったということですね。でルベンは父のそばめビルハのところへ行って、これと寝た。ルベンはこれで長子の権利を失うのでございます。創世記36章はあれですね、いろいろ名前が出てきました。エソーは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、またカナンの地で得たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて他の地へ行った。こうしてエソーはセイルの産地に住んだ。エソーはすなわちエドムである。エドム人ですね。37章の方、ヨセフ、ラケルの息子、年取ってからようやく与えられた子、ヤコブの長子、そのために他の兄たちから嫉妬を受けた。夢を見て、これは実は神様からの啓示であった。しかし、兄たちにはこの世的な目しか持ち合わせていなかったので、彼を迫害することになる。火と月と11の星、父と母と11人の兄弟たち、これが後に成就する。しかしそれは長い長い神様のご計画であった。シケム、シメオンとレビはシケムの男子を欺き殺した過去がある。そのためにヤコブは息子たちのことが心配になったのであろう。一方ヨセフはそのことを知っていながら父の命令に従ったのである。ユダは兄弟たちに言った。我々が弟を殺し、その血を隠して、男の益があろう。さあ我々は彼をイシマエル人に売ろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから彼に手を下してはならない。ユダはヨセフの命だけは救った。後に一番祝福されたのはユダ族であった、ね、その子孫に救い主イエス・キリストが降誕されるのであるということですね。そして、この F.B. マイヤーという人はですね、こういう言葉を残しています。確かにこのヨセフの姿は主イエスの見姿と二重写しになって、独特の 美しさを表しています。御霊がまるで救い主の生と死とを待ちきれず、救い主をヨセフの姿に映し出さざるを得なかったようです。いい言葉ですね。このようにして、ヨセフのですね、エジプトでの生活が始まっていくわけでありますが、この後が非常に大変なこの歴史のドラマと言ってもよろしいかと思いますが、彼のヨセフのですね、幻といいますか夢といいますか、それが現実となっていくのをこれから学んでいきたいというふうに思っております。ということで、だいたい10分前になりましたので、この辺で終わると評判がお祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は本当に寒い日でございましたが、皆さんがこうして集まってくださり、ともにあなたの御言葉を学ぶことができました。いよいよこの創世記もクライマックスに近づいてきております。どうぞ主よ、あなたが考えられること、あなたが守ってくださること、そのことをこれから学んでまいります。私たちもあなたの守りのうちに置いてくださって、そして主よ、私たちの人生を祝福し、そしてまた主よ、この世においてもまたあなたの子として証を立てていくことができますように、一人一人を助け、そして用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。